私たちの教会で月に一度主の日の礼拝で旧約聖書の創世記を学びながら神様を礼拝しております。先ほどその創世記の31章に記されている御言葉をお読みいただきました。いつも振り返っておりますが、この創世記というのは特にその12章から、イスラエルの民ですね、神の祝福を受け継ぐべき民族として神様によって選ばれた、イスラエルの民族のその父祖にあたる人たちの物語がこう語られております。でその一番初めに選ばれましたのは、アブラハムという人物でありましたが、今日のこの31章に登場するのは、そのアブラハムから数えますと3代目、アブラハムの孫にあたる、ヤコブという人であります。そしてその初めにアブラハムという人物に与えられた、神の祝福を、その子供のイサクを通して、3代目のヤコブにまで、受け継がれてきた、そういう場面であります。ただ、神様の祝福を受け継ぐと言いましても、その言葉で言うほど綺麗な美しい話ではありませんし、また何の問題もなくスムーズに受け継がれてきたわけではありません。むしろそこには、人間の中にあります、ドロドロとした思い、人を押しのけても自分が前に出ようとする、そういう罪の思いがいつも絡んでまいります。一つ一つ詳しいことは、創世記をお読みになられたらいいと思うんですが、そこにはそういう人間の、醜い側面すらそのままに描き出されておりますが、特に今日登場したこのヤコブという人は、そういう面がまた非常に強く、出てくる人でありました。その分人間的な魅力もあると、言えばそうなんですけれども、そのような醜さもまたはっきりと出てくる、そういう人物であります。何と言いましてもこのヤコブという名前自体が、実は人の足を引っ張るとか人を押しのけるといった意味を持ったそういう意味を持った言葉と結びついておりますので、ヤコブはまさにその名前の通りに母親の入れ知恵もあったんですが、双子の兄のエソーに受け継がれようとしていたその祝福を、策略を用いて騙し取った、横取りした、その意味でこう兄を押しのけて自分が、祝福を受け継ぐ系列に加わった、そういう人だったんですね。でもちろんそのお兄さんのエソーの方もそのまま黙っているわけではありませんで、いつかそのことを恨みに思って時が来ればヤコブを殺してやろうという敵意を、殺意を露骨に表し始めます。その殺意を、予想はしてなかったんでしょうか。ヤコブもさすがにその前にひるんでしまいまして、なんとか自分の身を守るために、一度家を出てそのエソーの怒りが収まるまで母親の実家である、ハランという土地に遠く旅立つことになりました。少し前に遡ることになりますが、46ページのこの創世記の28章のところに、特にその実節以下に、そのようなエソーの怒りを逃れてハランの地へ旅立っていく時の様子が、示されております。この創世記の28章の10節11節ですね。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来たとき日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。淡々と書いてありますから、そう悲惨な話には思えないかもしれませんが、たった一人、何の財産もなく落ち延びていく、そういう道行きなのです。それを象徴するかのように、誰も住んでいない、何もない、その荒野のただ中で日が沈んでしまって、 まあ、石を枕に野宿をするしかなかったんです。まあ、そこには神の祝福を手にした者の面影というものはもう全くありません。まあ、むしろその神の前に大きな過ちを犯してしまったがゆえに、もはや神に見捨てられる以外にはありえないという絶望を覚える一人の、まあ、惨めな者の姿しかここには見ることができないのです。で、実際にヤコブがそのような絶望の中で眠りに、まあ、野宿の中で眠りに陥った時に、まさにその時に神ご自身がその夢の中でヤコブに現れたというのが、この創世記の28章の物語のポイントです。特に興味深いのは13節ですね。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。いや、このところが なぜ興味深いかと申しますと、実は創世記によると、ヤコブが実際に神の語りかける言葉を聞いたのは、実はこの場面が初めてということになっているんです。そんなはずはないと思われるかもしれません。もちろんこれまでもヤコブは神様を信じておりましたし、神様に関する話はずっと聞かされてきたでありましょう。で、そうであるからこそ、神の祝福を自分のものにしたいと願い、兄を騙すことまでして、その祝福を願ったんです。で、それはヤコブの、ね、信仰熱心さといえばそれはそうかもしれません。また、もう俗っぽさ丸出しのエソーに祝福が渡ってしまわないようにしたのだから、ヤコブのしたことは正しいのだと。彼は信仰のゆえにそうしたんだと、まあ、弁護することもできるかもしれない。しかし、それでもここで注目したいのは、確かにね、信仰熱心だったかもしれないし、彼の頭の中は神様のことでいっぱいだったかもしれない。しかし、ここに至るまで、ヤコブは、生ける神ご自身が直接自分に語りかけてくださるその御言葉を聞いたことはなかったんです。今初めて、すべてを失って、何の希望も見えないような闇の中で初めて、まあ、彼は、まあ、生の声と言っては少し俗っぽいかもしれませんが、直接神が自分に語ってくださる御言葉を初めて聞くことができた。ここに信仰というものが持っている一つの大きな大切なポイントがあります。そして私たちの人生の、まあ、急所とも言ってよいものが、ポイントがここにあります。で、信仰というのは、私たちのこう頭の中だけのものではありません。またこう一つの思想のようなものでもないのです。まあ、もちろんそういうことも大切でありましょうし、それはそれなりの意味を持っておりますが、しかしそれ以前に、そしてそれ以上に、私たちが生ける神様と出会っているのかどうか、出会ったことがあるのかどうか、そして、今その神様が、今ここでこの私に、ここに生きている私に対して語っている、語ってくださっている御言葉を聞いているのかどうか、それに従っているのかどうか、そこが大切なポイントなんです。ヤコブは、人を押しのけることに一生懸命だったのか、神様の御言葉すら押しのけてきたのかもしれない。そのようにして彼は神の祝福を奪い取った。奪い取ることはできたかもしれない。しかし、神の御言葉を彼は聞いたことがなかった。その一切を奪われてしまった今初めて、そしてもう自分は神から見捨てられてしまったと思う、その孤独と無力さの中で、その罪の中で初めて、彼は生ける神の声を聞いたのです。 私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神主である。あなたが今横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。さらに少し飛んで15節でも神は畳みかけるように語るんです。15節ですね。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。神はヤコブのことを見捨てていない。むしろ彼がどこへ行こうと、神が彼と共に歩んでくださり、また彼を守って、本当に神の祝福を受け継ぐべき家へと連れ帰ってくださる。生ける神の御声そのものが今、ヤコブに新しい道を示すのです。まあ、一応申しておきますが、まあ、そうだからといって別に罪を犯したっていいんですよと。神に背こうが何をしようが、最後は神様も見逃してくれますよと。そういう安易な話をしたいわけではもちろんないんです。ヤコブは、ヤコブの犯した罪の大きさというものを、彼自身、正面から受け止めなければならないし、その罪のゆえの裁きを、今彼はやはり身に負って、落ち延びて行かなければならない。その事情は何も変わらないのです。その厳しさは決して私たちは薄めてしまうことはできないのです。しかしそうであるからといって神が彼を見捨ててしまったというのではない。むしろその罪と裁きのただ中において神はヤコブと共にいてくださる。そしてその神様との生きた出会いに基づく神様と共に歩むそのヤコブの本当の人生というものが、実はこの泥にまみれたような罪のただ中から新たに始まっていくんだという、それがこのヤコブの物語の一つの大きなポイントです。私たちの人生もまた同じではないかと思います。一人一人今どういう場所にいらっしゃるか、まあ、それは様々でありましょう。祝福のうちにある方は神様のそれは恵みです。しかしたとえどんなところにあるとしても、私たちの人生は見捨てられてしまったものではなく、滅びに向かっていくものではなくて、まさに今ここから始まっていくべきもの、今ここで私たちに出会ってくださり、私たちに語りかけてくださる神様から、神様と共に新たに始まっていくものです。まあ、その意味でもまた、この創世記の28章から、まあ、しばらく続いていくヤコブの物語を、まあ、いつか機会を見つけて、お読みになられたらいいかと思うんですが、まあ、今日はその詳しいことには目を止めないで大枠だけ捉えて後を見てまいりたいと思います。じゃあそのようにして、まあ、ハランの地、自分の、まあ、母親の実家のある土地でありますが、まあ、ハランの地へと旅立っていくヤコブの人生は、まあ、どうなっていったのか、まあ、神様が一緒にいるんだから、もうそこには何の悲しみもなく、苦しみも悩みもなく、もうすべてが思い通りになるような、まあ、ハッピーな人生に変わったかといえば、もちろんそんなことはありません。まあ、ヤコブが目指していたハランの地について、まあ、母の兄である、まあ、ラバンという人の家に、とどまることになるんですが、まあ、そこにおいて過ごした彼の人生もまた、これはなかなか お読みになればよくわかりますが、なかなか凄まじいものであります。まあ、初めのうちは、まあ、ラバンも、まあ、遠くからはるばるやってきた自分の甥っ子ですから、まあ、喜んで迎えまして、まあ、親切に迎えて、親切にもてなしてくれた。まあ、なんといってもまた、ヤコブは、 こう労働力としても貴重でしたから、まあ、ラバンもこう大事にしてくれたんですね。そしてヤコブ自身が望めば自分の娘たちもヤコブの妻に与えることにも、まあ、心よく同意をしてくれました。まあ、しかし、まあ、時が経つにつれてそのラバンの本性といいましょうか、まあ、彼の持っているこうずる賢い狡猾な面もはっきりと現れてまいります。まあ、ヤコブが名前の通りに人を押しのけるような人物だと申しましたけれども、まあ、叔父のラバンはそのヤコブの何倍も上手を行くような、まあ、狡猾な人間で人でありまして、まあ、今日の箇所であります、まあ、31章、まあ、51ページですね、31章でも、まあ、6節7節のところに、まあ、そのあたりのことがちらっと出てまいります。31章の6節7節、まあ、ヤコブが語っている言葉の中身なんですが、まあ、自分の、まあ、これはもうすでにハランの地に至って20年経った後の、出来事なんですが、まあ、その20年の歳月を振り返って、まあ、彼はこう言うんですね。あなたたちも知っているように、まあ、自分の妻となったラケルとレアに言ってるんですが、あなたたちも知っているように、私は全力を尽くして、あなたたちのお父さんのもとで働いてきたのに、私を騙して、私の報酬を10回も変えた。まあ、しかし神は私に害を加えることをお許しにならなかった。まあ、いろんな駆け引きがありましたけれども、まあ、自分の愛するラケルやレアを、まあ、妻に迎えたいという思いもあって、まあ、その都度、まあ、働きながら、まあ その日を待ったわけですね。まあ、それをこう ラバンは巧妙にこう上手に利用して、まあ、騙し騙し、その報酬を変えて、あと何年働けばこうしてあげよう、あと何年我慢すればこうしてあげようと、まあ、そんな形で20年間、まあ、彼を、まあ、いわばこき使ってきたのです。まあ、面白いといえば面白い話でありますが、まあ、ヤコブにしてみれば、まあ、たまらない話であり、思いもよらなかった労苦の日々であったはずです。まあ、しかし、まあ、ヤコブはもちろんそのことをこのように、まあ、恨みがましく思う面もありますけれども、しかしそれは彼にとってもただマイナスだったというわけではないのです。ただ無駄な時を過ごしたというわけではないのです。まあ、何よりもそれはまずヤコブの罪に対する神の裁きでありました。そしてそれは神の裁きであるがゆえに、神が共にいてくださる歩みであり、神の見守りの中にある歩みであり、そして実はその一つ一つの災いさえも彼の祝福へ、彼の宝へと変えてくれる、そういう歩みでもありました。で、この時を通して、まあ、何度も申しておりますように、ヤコブはラバンの娘であるレアとラケルと結婚することができ、12人の息子を授かります。まあ、後のイスラエル民族の基礎となる12人の息子がここに与えられて、本当に神の祝福を受け継ぐイスラエルの基礎が固められていく。まあ、さらに、まあ、一文なしでやってきたヤコブが十分に独り立ちしていけるだけの十分な財産をこの土地において与えられた。まあ、そういう20年でありました。で、しかももう一つ大切なことは、こうした、まあ、ラバンの仕打ちと労苦の日々を通して、まあ、人を押しのけていくような堅くなな自分を持っていた、傲慢な自分を持っていた彼が、まあ、次第に打ち砕かれて、 神の祝福を受け継ぐ器として整えられていった、まあ、そのことが何よりも大きいこととしてあります。自分の知恵を頼み、自分の計算やずる賢さを持って神の祝福までも奪い取ることができた、自分の人生を作ることができると思い上がっていた、そういう彼がその牢獄を通して打ち砕かれていく、何よりもその祝福を与えてくださる神の前における自分というものに彼の目が開かれていきました。何よりも、まあ、もちろん人はさまざまな素晴らしい賜物を神様からいただいておりますけれども、しかし根本的に言うならば、神様の前では私たちは本当に何も持たない、貧しく無力なものに過ぎないということであります。しかも、そのような無力な私たちをこそ、神はご自分の祝福を持ち運ぶ器として選んでくださり、用いてくださる。今私たちが手にしているものは、自分で勝ち取ったと思っているものも、実はすべて神様が限りない許しと恵みを持って私たちに与えてくださった贈り物に他ならないし、それをこそ、その恵みをこそ私たちは本当に証しし、この世にあって証ししていくべく招かれているものに他ならないのです。ヤコブは自分が受け継ぐべき神の祝福というもの、神の恵みというものがどういうものであるのか、そしてその祝福を受け継ぐためにこの自分を選んでくださった神様がどういう方であるのかということを、この20年の歳月を通して改めて発見することができた。そしてその神を信じ、神様に従っていくことの幸いを、祝福を発見することができたんです。そして今日、まあ、この31章ですね、創世記の31章でありますが、まあ、ここにはいよいよヤコブがラバンの元を離れて、故郷である神の約束の地に帰ろうと決意する場面のことが描かれているわけですが、まあ、大切なのは3節ですね。主はヤコブに言われた。あなたは、あなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私は、あなたと共にいる。彼がこの波乱の地に来るときに、初めて生きて、御言葉を語ってくださる神の声を聞いたと申しました。まあ、もちろんその後も神様が語ってくださったとは思いますけれども、今その土地を後にするときに、どこから彼が始めたかといえば、神の言葉から始めるんですね。あなたは、あなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。神がそのようにおっしゃられる。ヤコブ自身、ラバンの下で様々な裏切りに遭い、苦しみを味わいながら、何度早く家に帰りたいと、早く独立したいと願ったことか、おそらくそれは想像できないほどでありましょう。しかし彼は自分では、そのラバンの下を立つことはできなかったんですね。自分の願望だけでは、自分の願いだけでは、彼は神の約束に従って歩みを進めることはできなかった。ここにおいて改めて神ご自身が彼に現れて、神ご自身がその御言葉を持って彼に命じる。あなたは、あなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私は、今回もまた、これからもまた、私は、あなたと共にいる。このように語ってくださる神ご自身が、このように神ご自身が 語ってくださるときに初めて私たちの歩むべき道が開かれていく。そしてその神と共に初めて私たちは立ち上がる力を与えられて、神の祝福を仰ぎ見ながら歩み出すことができるんです。でさらに最後にその少し先の32章の実節、32章ですね、少し先に進みますが、55ページ32章の実節11節の御言葉を見て終わりたいと思います。まあ、これもあれこれあるんですけれども、やはり自分が、まあ、過ごしてきたこの20年の歳月を思いながら、今この時のヤコブの心境を、まあ、後を追ってきたラバンに対して、語った言葉ですが、まあ、創世記の32章の実節11節ですね。ヤコブは祈った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものでした。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。あ、これはヤコブが過ぎた日を思いつつ、またこれから、約束の地に帰っていく上での困難を覚えながら祈った言葉ですね。神があなたは生まれ故郷に帰りなさいと語られるときに、ヤコブの心の中に祈りが生まれる。その神に本当に心から応える祈りが生まれます。もちろんそれはこれからの道を守ってください、これからも無事に帰れるようにしてください、まあ、そういう願い事、まあ、もちろんそういう願いもあったでしょうけれども、そういう願いを真っ先にするわけではないのです。私は、むしろこれは感謝の言葉ですね。また、悔い改めの言葉ですね。あなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。自分は、あなたの前に本来貧しいものでありながら、自分の思いに従ってあなたの祝福を奪い取り、人を押しのけてあなたの祝福を奪い取り、それで祝福を受け継いでいけると思っていた。罪深いものに過ぎない。その意味ではあなたの慈しみと誠を受けるに足りないどころか、最もそういうものを受けるにふさわしくないものであったにもかかわらず、あなたはその慈しみのゆえに、神様ご自身の誠のゆえに、真実さのゆえに、その私を限りない祝福を持って導いてくださった。そういう祈りを、祈りにまでヤコブは導かれつつ、また新しい約束の地に帰る、故郷に帰る道へ送り出されていくんです。そこに神様に招かれたものの祝福から祝福へと至る道があることを、私たちも今日聞いておきたいのです。繰り返しますけれども、そうであるからといって何の悩みもないハッピーな道が、ハッピーな人生が始まるという、必ずしもそうだというわけではありません。苦労は絶えないかもしれませんし、不安もあるでしょう。しかし、その私たちと共に神はいてくださる。同じように 罪を犯し続けてしまうその私たちとさえ、神は共にあって罪を許しつつ、その祝福のもとへと私たちを導いてくださる。何よりもそのために、その都度神が現れて命の御言葉を私たちに語ってくださる。その神の命の御言葉を私たちは今日もこの私たちに語りかけられた命の言葉として、生ける言葉として聞いていきたいと思います。その神の御言葉に応えながら、私たちの歩みが本当に神の祝福を受け継ぐものとなり、神の祝福を明かししていくものとなるように、私たちの歩みを新たなものとして神様に捧げてまいりたいと思います。そこにある新しい命、そして神様のすべての慈しみと誠を褒めたたえながら、その招かれている道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日私たちにヤコブの物語を語ってくださり、またそれ以上に私たち一人一人の、私たち一人一人にあなたが備えてくださった私たちの物語を、あなたと共に歩む私たちの物語をさせてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちにあなたの生ける御言葉を与えてくださいますよ。私たちの思いでなく、また一つの思想といったものでもなく、あなたの生ける言葉によって私たちがこの歩みを成していくことができ、あなたの恵みを見出し、あなたの計り知れない祝福を証ししていくものとなることができますように、またそのような教会としての歩みを捧げることができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今に捧げします。Thank you.